愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。特に今日は母の日です。テモテとその母の関係について、またその信仰について見ていきたいと思います。どうぞ神様がこのひとときを豊かに祝福してください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。先ほど読んでいただきましたテモテ第2の一章五節にあります、テモテという人ですね。で、このテモテという人は、祖母ロイス、母ユニケが最初に信仰を持って、それがテモテへとも伝わっていったということですね。で、この祖母と母にまずいつ信仰が与えられたのかということがあります。で、もちろんこの信仰はイエス様を信じる信仰です。この人たちはユダヤ人ですけれども、イエス様をいつ信じたのか、そんなにですね、ずっと信仰、イエス様に対する信仰を持ち続けたということではないはずです。イエス様のことを述べ伝えていくのはパウロです。まずこの家族がどこに住んでいたかというと、リステラというところです。本当は今日ここを説教するはずだったんですけども、今日は母の日ということで、このキプロス島ですね、そしてパウロの行くはこっちに行きます、ね、そしてここにリステラというところがあります。ここでテモテがいたんですね。で、おばあさんと、この赤い点は何ですか？そこですね、はい、見えます、赤い丸見えますか？ちょっとやってくれたんですけど、ここリステラですね。で、パウロはですね、これ第1回伝道旅行でこのリステラに行ってるんです。だからもしかしたらそこでおばあさんとお母さんがそこで信仰を持って、そして子供に伝えたということかもしれません。はっきり書いてないので分かんないですね。もともとおばあさんとお母さんは他でイエス様を知って信じたのかもしれません。ただ一番考えられるとしたら、第一回伝道旅行でパウロが行ったところでそこで信じて、そしてパウロたちは今度第二回伝道旅行でこのリステラを通るんですね。で、その時にパウロはここでテモテを連れて行きたいということで連れて行きます。だからそういう、そんなに深い信仰を持っていたというよりも、第一回伝道旅行の時におばあさんとお母さんが信じて、その信仰を手もてに伝えていったということもできます。で、その箇所をちょっと見ていきますと、使徒の働きの16章です。使徒の働きの16章の1節2節3節ですね。これは第2回の伝道旅行です。最初にそのディステラで伝道して、そこで多分教会ができたと思います。で、そこの信者さんがこのテモテたち一家ですね。そして2回目を伝道旅行行くときにそのディステラを通ります。16章の1節から、それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである、ということが出てきます。ここで一つの
問題がというか、私たちこれ読んだ時に、なぜパウロはテモテに割礼を施したのかということがあります。で、テモテの母親はユダヤ人でした。で、父親はギリシャ人だということです。で、お母さんのユニケはユダヤ人ではなくてギリシャ人の人と結婚したということなんですね。で、その生まれた子供というのは法律上は母親の血統が重んじられます。そうすると母親がユダヤ人なのでユダヤ人ということになるんですね。母親の方の、私たちなんか父親の方の血統に入れられるのかなとか思いますけど、ここでは当時は母親の血統が重んじられていって、テモテはユダヤ人とみなされてたんです、ね、ユダヤ人とみなされていたんですけれども、厳格なユダヤ人からすれば問題が起こるわけです。割礼を受けてないっていうことは大きな問題になるんですね。ユダヤ人社会においては割礼というのはユダヤ人神の民であるという証拠でもあります。で、パウロはガラテヤ書なんか読みますと割礼は必要ないということを言っています。ただそれはあくまでも救いの時に関することで、イエス様を信じた異邦人も割礼を受けなければいけないという偽の教師が入ってくるんですね。それでパウロは救いに関して、特に異邦人の救いに関して割礼は必要ないということは説きます。ただここの場合はそれとは違う問題なんですね。テモテがユダヤ人社会から受け入れられるかどうかっていうことだったんです。そしてテモテがこれからユダヤ人にも伝道するときに、テモテが割礼を受けてないということでユダヤ人社会から受け入れられないってこともあるわけです。ですからパウロはユダヤ人の手前ってことが出てきます。ユダヤ人たちのためにですね、第3版では手前というのがありますけど、ユダヤ人たちのためにということが出てきます。これはですね、コリントの手紙にちょっと読みましょう。第一コリントの9章、第一コリントの9章の20節、21節にこういう言葉があります。9章の第一コリント9章20節、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。パウロにとって大切なのは割礼を受けている受けてないということではなくて、その人を救いに導けるかどうかということなんです。だからもしここでですね、テモテが割礼を受けてないということでユダヤ人たちがそれでつまずくならば、テモテに割礼を受けさせていく、それはそこにいるユダヤ人たちにどうにかして福音を伝えたいからです。だからここでもそうなんですね。テモテは割礼を、ユダヤ人だけども割礼を受けてないということで、もしユダヤ人たちが反発するならば、そういう人たちを救いに導くためにテモテに割礼を施していったっていうことです。だからパウロは周りの人たちがイエス様を信じてほしいという思いから割礼を受ける受けないということが問題ではなくて、どうしたらこの人たちが理解してくれるかということを先に考えた。そしてここでも手前、ユダヤ人たちのために手も手に割礼を施したということです。彼が救われてないとかそういうことを問題にしているのではないということを覚えてください。で、16章ですね。で、彼の父親はギリシャ人だったんですね。だから、割礼を受けてないということで、父親はそういうユダヤ人たちの神様に対して まあ、どう思ってたかはっきり書いてないので分かりませんけれども、まあ、割礼を受けさせなかったのか、受けなくてもいいんじゃないかと言ったか、まあ、そういうところがあったと思います。ですからおばあさんのロイスとお母さんのユニケはある意味経験のユダヤ人だったと思います。そしてそこにイエス様の福音を聞くわけですね。で、それを受け入れていくわけです。で、その信仰を我が子テモテに伝えていくわけです。で、テモテはその信仰が祖母とお母さんから聞いてその信仰を受け継いでいったわけですね。そして今度はパウロがですね、この第2回伝道旅行の時にこのリステラに行った時に、彼は一緒に働いてくれる人を探してたわけです。で、ここにですね、リステラとイコニオンの兄弟たちの間でこの評判が良い。このイコニオンっていうのはリステラのすぐ近くにある町です。そこでですね、評判が良いんですね、テモテという人は。その評判が良いっていうのは、いい人だとかいうことではなくて、信仰に対する評判の良い人。この人は、イエス様のためならば、一生懸命働く人。主のために、主を第一にしている人。そういう評判をパウロは聞くわけです。で、その評判を聞いたときに、なんとかこの青年を連れて行きたいと思ったと思うんです。この時のテモテは多分二十歳前後ぐらいだと言われています。非常に若いんですね。この前新学生がたくさん来ましたけども、皆さん新学生を見て、本当にまっすぐな人だというふうにこう思われたかもしれませんが、で中には若いというふうに思ったと思います。本当に若い人がいっぱい来ましたけど、ああいう人たち、ああいう若さです。若いゆえにまっすぐ考え、まっすぐに信仰を持ってたんだと思います。そういう二十歳前後の若いんですけども、パウロはこの人は主のために働く人だということを見抜いたわけです。ですから、普通だったらですね、パウロの伝道に一緒に行く人ですから、それだけ経験があり、信仰は本当に熱く、強く、人に伝道するのにすごく話をするのが長けている。そういう人たちっていうのはやっぱり求めていくと思うんですけども、若さ、彼は若くてまだ経験が少ないわけですよ。まして伝道生活なんかしてないわけですね。でもパウロはその人の信仰を見て、その評判の良さ、周りの人たちがこの人は本当に素晴らしい信仰を持っている、若いけども神様に本当に忠実に従う人だという、その信仰を聞いてこの人を何とか連れて行きたいと思ったわけです。で、それで聖書ではもうそれで連れて行きましたって話になりますけども、じゃあ母とおばあさんにとってはどうだったんでしょうか。母とおばあさんはテモテがパウロと一緒に伝道するということをどう思ったんでしょうか。聖書は何も書いてはないんですけども、リステラという町なんですよ。で、使徒の働きの14章を開けていただきますとですね、リステラというところで何があったかですね、使徒の働きの14章、第1回の伝道旅行で、このリステラに行ったときに、この話またリステラでの伝道のことは来週お話ししますけれども、ここでですね、やっぱり信じる人が多く起こされたわけです。ところが14章の19節に、ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込みパウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日、バルナバと共にデルベに向かった。という記事があるんですよ、リステラで。つまりパウロはですね、ここで福音を伝えたときに、 アンティオキアとイコニオン、他のところからやってきたユダヤ人がですね、パウロを石打ちにしたんです。パウロに向かって石を投げて、殺そうとしたわけですね。で、誰もが死んだと思う。パウロがもう死んだと思ったんですよ。みんなで石をパウロに投げて、パウロはその石に打たれて、もうそこに倒れて、みんながパウロはもう死んだと思って、町の外に引きずり出された。この光景を祖母も母も多分見ていたと思います。町の中でこのことが行われてますから。町の中でパウロはみんなの前で石で撃たれて死んだと思ったわけですよ。で、町の外に引きずり出されていくわけです。その姿を母も祖母も見ているわけです。するとですね、神様のことを伝える働きっていうのは、これほど命がけのことなのか、ということを感じたと思います。パウロのように、テモテがパウロと一緒に行くならば、テモテだけではなく、あ、ごめんなさい、パウロだけではなく、我が子テモテも、こうなるのかもしれないという姿を見ているわけです。神様の話をするときに、イエス様の話をするときに、ユダヤ人たちのこれからの反発、それに対する抵抗っていうのはすごく大きくて、イエス様のことを伝えるものをこのように殺そうとまでするということも、ということを祖母も母も目の前で見ているわけです。で、その働きに、我が子テモテがパウロと一緒に行くと言ったとき、祖母と母にしても大丈夫なのかっていう気持ちがすごくあったと思います。我が子はパウロと一緒にやっていけるのか、もしかしたら途中で殺されるのではないかっていう、非常にそういう思いが彼女たちにはあったのではないかなと思います。目の前でその姿を見ているわけです。しかしそのことを知りながら、祖母も母もテモテをパウロに託していくわけです。もしかしたら、しかも二十歳前後の若い息子をそのようにパウロに託していきます。実際パウロはこの後非常に苦しい経験をいっぱいします。テモテも一緒にしていきます。でもそれを知りながら、祖母も母も我が子を捧げていくわけですね。母として非常に苦しかったと思います。とにかく、わからない世界なんですね。わからない世界です。伝道者、宣教者って一体どういうことするんだ？どうなるんだ？こんなにすごい、こんなに大変なことなのか。でも、母も祖母もどこを見たかというと、その大変さではなくて、主のために働くっていうところを見ているわけです。祖母も母も我が子が主のために用いられていく、主の働きがこれからなされていく、また全然イエス様のことを知らない地域にこれから福音が伝えられていく、そこに我が子が一緒に働く、使わされていくということに対して、まさにこの二人は我が子を神様に捧げたんですね。その信仰があったわけです。これは本当に大変なことだと思います。私が家内と結婚するときも、親に言われたのは、私の親も言ってましたけども、やっていけるのかっていうことでした。やはりわからないんですよ。牧師って一体どんなことしてるのか、どっから収入を得てるのかってわからないわけですね。そういうところにやっぱりやっていけるのかっていう心配は親として当然であります。だから本当に家内のお父さんお母さんもよく、結婚させてくださったなと思います。本当感謝してますが、そういうところに我が子をこう捧げていく思いですね。で、そこにはどういう思いがあったかというと、子供というのは私のものではないということです。神様によって私に預けられた、神様があなたに我が子を託します この子を託しますと言って預けられた一人の人格者であるということです。でも預けられたからにはこの子にどうなってほしいかというと、まず一番最初にあるのはイエス様を信じて救われてほしいという思いです。そして本当にこの子が神様のものであるということを思ったときに、その子を神様に捧げていく、あのハンナがやっとできた、やっと生まれた子供サムエルを神様に捧げていきます。やっと与えられた子供ですけれども、この子は神様の子ですという思いで捧げていくわけですね。そこに本当に大きな覚悟はいったと思います。でも神様の子なんです。それで神様に委ねたんです。でこれから一体どういうふうになるのか、全然ロイスもユニケもわからないんですね。ただそこに彼女たちができることは一つあります。祈りです。守られるようにと祈ることです。本当に祈りこそが我が子と祖母母をつなぐものになっていくわけですね。実はそこなんだと思います。やはり子供たちっていうのはある程度までは親が教育してきます。でも本当にある程度ある年齢になったら子供は巣立っていきます。でも巣立っていったからも関係ないではなくて、巣立っていってもその子のために祈り続けるっていうのがやはり親の姿だと思います。一人の兄弟がいましたね、新学生で。やはり親元から信仰のことはもう知ってる、牧師、親は牧師だからも知ってる、でもこう離れていってしまう、世の中の魅力に惹かれて離れていってしまう、そういった人が何人かいましたけども、やはりそういうところはあります。神様がその子を一人一人を導いてくださっているわけです。親がその子の代わりに信仰生活を送れるというわけではないわけです。親として本当にできることは信仰を伝えていく、そして主に委ねる、主に委ねていくということが親にとっての本当に一つの献身の思いだと思います。この子はどうなるかこれからわからないけれども、主をどうぞ守ってくださいという祈りですね。アウグスティヌスという有名な人がいますけれども、あの人は信仰から離れていきます。しかし母モニカという人はずっと祈り続けるんですね。でアウグスティヌスは信仰に戻り、そして素晴らしい本をいくつも書いていきます。でこのテモテという人なんですけれども、どんな人であったか、二十歳前後でパウロと一緒に伝道に出て行っていくつかの迫害を受けるんですけれども、それでも彼はその働きを全うしていく人です。最後には、殉教した人であります。この人でも本当に強かったのかというとですね、ちょっとテモテの手紙を読んでいきますと、テモテの第一の手紙を開けていただきますと、テモテという人は、まずテモテの第一の手紙の、テモテ第一の4章の12節、テモテ第一の4章の12節ですね。あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさいという言葉があります。この時のパウロは30代だったと言われています。エペソの教会で牧師をしてたんですね。でエペソの教会というのは古い教会ですから、いろんな信者さんがいたと思います。でその中で牧会していく、30代で牧会していくということはいろんな苦労があったと想像されます。でしかもテモテの手紙を読んでいくと、エペソの教会にはどういう問題があったかというと、偽教師です。偽教師が入り込んでました。で偽りの教えをしていました。パウロは エペソの最後の第3回伝道旅行の帰りに、エペソの長老たちに対して、やがてこの教会に凶暴な狼が入ってきます、で教会を荒らし回りますという予告、予言をしていますという言葉を言っています。で実際そのようにエペソの教会にはさまざまな問題が入ってくるんですね。テモテの手紙を読んでいきますと、いろんな問題があります。中には結婚をしたらダメだとか、食べ物を断つ、断食しろというですね、そういう偽りの教えをする人たちもいました。そういう中でテモテは戦ってるんです、そういう偽りの教えと。でエペソの教会っていうのは古い教会ですから、パウロよりも年上の人っていうのがたくさんいたと思います。でパウロよりも信仰の長い人っていうのがいたと思うんですよ。そういう人たちといろいろやっていくときに、パウロはここにあるようにもしかしたら軽んじられたり、いろいろなことを言われたり、さまざまな問題があったと思います。だからパウロはここで励ましているんですね。励ましているんです。で、第二テモテの一章の七節には、神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたと言っています。臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたと言ってます。テモテはもしかしたら臆病だったのかもしれません。いうことが言えない。いろんな、だからですね、テモテは人間的な弱さを抱えた人です。しかもですね、第一テモテに戻りますけれども、5章の23節にはですね、第一テモテの5章23節には、これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のために、少量のブドウ酒を用いなさい。とあるんですね。精神的な弱さのあった。しかもそこから病気になっていく。ストレスから来る病気かなっていうふうに思います。で、パウロは水ばっかり飲まないで、体のために少量のブドウ酒を飲んだらどうですかっていうことさえ言っています。ブドウ酒をそういうふうにしてね、薬として用いたらどうかっていうことです。だから、テモテという人は、この、教会の中で偽りの教えとかそういう教えと常にこう戦ってたわけですね。ある教会の先生が、あともうだいぶ年の先生でしたけども、そこの先生が教会を牧会してた時に、私にはね、手放せないものがあるんですよと。で、その時のだいぶ前の話ですけど、キャベジンってやったの知ってます？キャベジンってイグス胃腸薬というか、あれが手放せないんですって言われたんですね。でどういうことかなと思った。だいぶそういういろんな問題を教会の中で抱えてて、それが手放せない、それだけいろいろ苦労されてるんだなというふうに思いました。だからそういういろんな問題があるわけですね。そことテモテは常にこう戦っていった時に、外面的な弱さっていうのがやっぱり出てくるんですよ。しかも体にもそのことが出てくるわけですね。しかも年が若いってことで人に軽んじられたり、臆病になったり、いろんな問題を抱えている人なんです。でも神様が用いられたんです。だから私たちは外見的に、あ、この人はこの素晴らしい説教をする人だとかですね、素晴らしい祈りをする人だ、素晴らしい働きをする人だ、こういう人だったらというふうに思うかもしれませんが、神様が見ているのは外見ではないんですね。その人が何ができる、何が話せる、これだけ知識があるということで神様は用いられるのではないということです。神様が用いられるのは、でその人が神様のためにどれだけ働きたいかということです。 宣教師に、宣教師の人に会うと何人かの人の言われた言葉があるんですけども、ある宣教師がこうやって説教しようとするとどうしても言葉の問題が出てくるんです。英語では出ているんですね、こう言おうっていうのが。でも言葉が詰まるんですね。日本語でどう言っていいかわからないんです。こう伝えたいと思うけどもわからないという問題にぶつかります。でもそれでも私は日本人のために伝道したい、語っていきたいというそのスピリットというのはすごく大きいのがあったんですね。神様はそういう人を用いられている。うまく話せるとか、私たちはどうしても人間的な魅力、人間的なものを見ていきます。でも神様が用いられるのはそういう人ではないんですよ。テモテがもしもっと経験をし、もっと力強く、本当に力強く語れる人だったらと思ってたと思うんですね、共感した人。でもテモテは教会の中の年長者に対しても軽く見られたり、偽りを言う人からいろいろ攻撃されたり、彼自身がすごく臆病になったり、もう病気になっても体がですね、もう本当にストレスでなってしまう。でも用いられるんですね。神様は用いられるんです。エペソの最初の牧師になった人です。テモテという人はそういう弱さもありましたけども、神様がどう用いられたかというと、パウルと一緒に伝道していった時に、パウルがどうしても迫害にあってその町にとどまれない時に、パウロに代わってその町にとどまり続けた人です。テサロニケとかですね、そういうところにテモテはとどまり続けた人です。そしてまたパウロの使者としていろんな教会に使わされて、教会に神様パウロの言葉を伝えた人です。そしてまたテモテが捕まった時に一緒に牢にも入った人です。そして何よりもパウロが手紙を書きますけれども、手紙の共同執筆者としてパウロとテモテからっていう、常にテモテの名前がそこにあるんですね。そのように用いられた人なんです。でそれは彼がそれだけの力があったかというと、さっきのテモテの手紙見るとそんなに力のある人ではなかったと思います。でも彼自身はそういう中にあっても神様に用いられたんですね。神様に用いられて力はなくても使わされる人だったんです。弱い人であってもそこにとどまることのできる人だったんです。それは神様がその人をそのように用いたっていうところにあります。で彼がそのように信仰を持ち続けることができたのも、そこに祖母と母の祈りというのがあったんだと思います。祈りが常にテモテを支えていた。テモテが本当にもう倒れそうになっても、母と祖母は変わらず祈り続け、テモテが主の働きができるように、もうずっと会えない状態、手紙来ない状態かもしれません。でもそこにあって、テモテが用いられるようにと祈り続けていく、そこに母の姿があると思います。ですから私たちっていうか、親として子供が主によって与えられたときに、この子供が主を信じるように、そして主の働きができるように、主の働きっていうのはみんなが伝道者になるように、この天の天のような働きをするようにということではなく、主に与えられた働きです。教会を支えたり、主の仕事を普通に仕事しながら証人として立つという、本当にそのような働きをすることができるように、やはり自分ではできない、人ではできない、そこに祈りの支え、他の人の祈りの支えがあったんだと思います。この前の新学生の証の中でも、いろんな問題があった、いろんなことがありましたということを明かしされていましたけれども、でも今新学生として立つことができていたということは、そこに彼自身の力ではなかったと思います。彼自身が本当にそこで、私やっぱり神様に立ち返ろうというよりも、そこに祈りの支えというのがあったと思うんですよ。放蕩息子の話しても、放蕩息子の話を見ても、弟が帰ってこれたのは、父親がもうずっと毎日帰ってくるかな、帰ってくるかなっていう思いで待ってるわけですね。 で、その待ってる思いっていうのは、やはり祈りに変わっていると思います。弟が帰ってくるように、帰ってこれるようにという、その本当に待ち続ける親の愛っていうのがあると思うんですね。で、一人一人は本当に違います。一人一人の神様の取り扱われ方っていうのは全く違います。あの人はこうやってこうなってるから、この子もこうならないといけないではなくて、この子の取り扱い方っていうのは、神様がその人に合う取り扱い方をしています。今、教会離れていたとしても、やがては神様はこの時にまた教会に返してくれる。その人の信仰っていうのは、理想の信仰って私たちの中ね、もういつも神様を信じてってありますけど、そういうのじゃないんですね。一人一人の取り扱われ方っていうのは、人によって違う。神様はその人に、本当にこの信仰が成長していく道をちゃんと用意しているのであって、山もあれば谷も、時代もあるわけですね。で、特に谷の時代に祈りによって支えていく。また、山の時代になっても祈りによって支えていく。こういう祈りの支えっていうのが、すごく大切なんだと思います。テモテが旅立っていくとき、祖母と母の気持ちってどんなものかなと考えるときがあります。テモテがパウロに連れられて家を去っていくとき、その時の祖母と母の気持ちですね。もう会えないかもしれない。主に用いられるように。本当にそこで祖母と母が懸命に祈っている姿っていうのが私たちには見えると思います。で、その祈りに支えられたっていうこと、そこにテモテの活躍があったんだと思います。弱くても主に用いられたテモテの姿がそこにあったんだと思います。ですから私たちも本当にこう祈り続ける。我が子だけではなくて、他の人のためにも祈り続けるということがどれほど大切かということがやっぱりわかると思います。では、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日は母の日です。母として、我が子に対して何を一番思うか、まず救いです。この子が本当に救われて、親と一緒に天国に行けるようにという思いをまず一番に持ちます。そしてその子が主によって用いられるように、主のものとなることができますようにお祈りいたします。どうか一人一人が主にあって我が子のためまた隣人のため祈り続けるものでありますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。